今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で、現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光夫先生、そして衆議院議員兵庫一区伊坂信彦先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今週は、
はい、
伊坂さんを、
はい、
いじめましょう。
いじめちゃうんですか？やめてください
今これからのね、
はい、
参議院のこの状態でどうなるかっていう、
ね、新たな局面ですね。やっぱり
衆議院議員としてのね、
はい、
伊坂さんの見識をやっぱり聞いて、
はい、
いや、おかしいやないか言うとかあったら、
はい、
突っ込んでいきましょう。
そこはもう今西先生にお任せいたします。
そうそうそう、反対ね、それ僕は反対ね、伊坂さんがこの番組にどうぞっていうのは、
はい、
この番組に出てるのは岡田さん、船さん、
はい、
もう本当に政治の中で長い、
はい、
だから伊坂さんはちょっと違う。何が違うかっていうと、
はい、
伊坂さんは何もないとこから訴えかけて、
はい、うん、
で市会議員からスタートして。
そうでしたか。
そう、船さんとか岡田さんとは去年ちょっと違う、
はい、うん、一から始められた方、うん、
だからやっぱりね、国会議員でもね、下積みも知ってる、
はい、
衆議院議員の部分で、これようね、まあ失礼けど何もないのにね、
はい、
ゼロからね、まあ俗にはよう這い上がってきはったの。
やっぱお人柄ですかね。
そうそう、人柄がいい。
うん、
いや確かに今朝もあの駅前行って朝やってきましたけど。
今朝もこの暑いのに。
もうでもそれはね、4期目ですけど、私それでもね、あの褒められたり怒られたり、
はい、
相変わらずいろいろです。
だけどね、ラジオでね、普通にてらいもなしに、
はい、
自然体で入ってきて、うん、自然体で話せる、
うん、
これね、衆議院議員でもね、いやまだ4期やりたるけど、衆議院議員4期ぐらいしたら、
はい、
どっかで突っ張ったりね。
もうね、4期って言えばね、あの自民党で言えば、あの、
あ、そうですね、
政務次官とか、
はい、
副大臣ですか今、
はい、
閣僚にね、そろそろ声が、
はい、
っていうところになって、中堅からもちょっと、ね、上になるんですよね。
まあ、中堅ぐらいですね。
なるほど、
うん、だからそれはもう大変なもんですよね。でもうちょっとしたら、ね、昔だったら年金がつくっていう
ぐらいになりますからね。昔はね、大昔は議員年金ありましたね。
もっとすごいのはね、小選挙区野党で、
そうですね、兵庫一区ですから、うん、
兵庫一区でね、
勝ってくんだからね、
小選挙区で勝つねんから、
はい、
これはね、やっぱある種のね、
うん、
鏡やね、
うん、
いや衆議院議員としてね
そういう今日はいじめられ方なんです。
そうそう、
ひたすら褒め殺し
褒め殺し
あのいや褒め殺しがなかなか心地いいです。
いや居心地悪いです今日は本当に
そんな居心地悪いついでに、うん、あの今度の参議院の選挙でも様変わりですよね、
はい、
SNS が、
ね、はい、
それに対してまずお聞きしたのはどういうふうに思ってあります
か。まあ、今回やっぱり一つ大きかったのは、おっしゃるようにネット SNS が本当に選挙結果を大きく左右するようになった、うん、まあ、最初の国政選挙じゃないかなというふうに思います、
うん、
これもわずか半年前の衆議院選挙ではここまでのことはなくて、
そうです
よ ね、 あのね、やっぱり普通に街中で選挙やって、うん、街中で支持を得てという感じでしたけど、うん、もう今回は全くそうではなかったというのは大きな変化だと思います。
もう、ね、怖いのはね、
ええ、
政治っていう世界であろうが国の根幹や、
うん、そうですね、
それが SNS で左右される社会になるなんか、
うん、
これ10年前誰が想像したか。
そうでしょうね、
うん、だからこれはね止まらない、
うんうん、
この流れはね、したらこの流れがね、いいようにいくか悪いようにいくか、これはどういう意見です？
まあね、選挙ってやっぱりどうしても政治家は選挙の仕組みとか流れが変われば、もう政治家がもう嫌おなしにそこに合わせざるを得ない、もう合わせなければ負けて消えていくだけなので、そうすると SNS に合わせた政治みたいになってしまうのは、私は本当あんまり良いことではない、
僕も思います、
ないと思いますけど、もう確実にそうなっていくだろうと、要は SNS で評価されるような動き、政策、発言、多分そうなってくると思いますね。
だからそういう時はね、自民党が有利であるか、野党第一党の立憲が有利であるか、僕ね、有利じゃないから急に来た政党が一人から十何人に増えたり、
そうですね、
これはほんまに怖いこと、
まあ、ちょっとまあ極端に今回流れたと僕は思うんですが、というのはやっぱり何ですかね、根底にあるのはね、今までの政治家政党のやり方に対するやっぱり不信感、これがやっぱり大きいんですよね。でそれからやっぱり権威だとかですね、エスタブリッシメントに対するやっぱり反発っていうの
が、
猛烈にあってですね、そうすると批判する側の方がやっぱり攻撃がしやすくて、それに SNS が向いていたんですね、それがまあ一斉に伝播したっていう、こういう事情だから、まあ情報の伝達の仕方が大きく変わっちゃったってこともあります。それからもう一つ大きいのは、やっぱり参議院の場合の特殊性が今回あってね、今回やっぱり参政党が伸びたり、少数政党 国民が伸びたのは、実は複数選挙区と比例区なんですよね、で複数選挙区だと、特に東京のようだと6番目までにあっという間に、知名度が今までなくても、何もなくてもブームで一瞬で6着までには東京の場合は入っちゃう、
入ってました、
大阪の場合だったら4番目まで入っちゃうと、これはですね大変なんですね、大きなやつ、衆議院の場合は1人区ですんで、と1人区を過半数取るっていうのは、これはなかなか少数政党は難しいところなんで、だから参議院だからよかったし、そしてまあ基本的に言えば比例区も50人の大選挙区ですから、そうするとその中で言えばまあ 2% 取ればいけると、ということは、ね、まあわずか短い選挙期間 で、でネットで大量にブームになれば、一時のブームだけでいけて、でまあいろいろ問題が出てきたら消えていくんだろうけど、こういう中でちょうどハマっちゃったんじゃないですかね、参議院が、参議院選挙 の構造の問題もあったか、増えたと思いますね。い
や、それはおっしゃる通りですね。
でその中で立憲というところはですね、もう石破さんは、比較第一党って言ってるんで、立憲の方も野党第一党って言いたいんだけど、実は比例区では負けてるわけで、比例区で野党4党ぐらいですよね、そこまで言っちゃってんで、立憲の負け方がちょっとひどいんですよ、
ひどい
って本当にやっぱりかすんじゃったんですね、かすんじゃってですね、それ代わりに国民とかが出てですね、だからやっぱり変わってきてるんですよ、でその中で参政党がそれじゃどっかで強いとこあるかっていうと、ないんですね、参政党の強いのは2着から5位ぐらい、5番目ぐらいの平均点取るんです、これはネットだから
な
んです、
なるほど、
地盤が全然ないんです、
全国まんべんなく本
当に満遍なく取ってるんですよ、だからまんべんなく消えてくってこともあり得るし、増える場合もあるんだけど、やっぱりこれ津波が来て水位が上がっちゃったんですね、でその時に地盤のないしっかりした核を持ってない立憲が沈没してったと、
で僕ね、立憲はね、もうね、古いというイメージ
になったんです
ね。なった。
あ、なるほど。
このね、やっぱり立憲のね、今回のね、比例でダメなのは、やっぱりね、古いというイメージをね、やっぱ払拭できない。だから、 これからネットの怖さって新しさを求める、うん、特に若い子は、うんはいはい、彼らにほんまに言うたり、うん、自分らが見て立憲って古いイメージなの、
うん、言いにくい、
まあまあ、学生さんは本当そうだと思います、うん、支持率がものすごい低いので
かなりもう、うん、あの歴史を持つと
おりになりましたから、うん、結局そこが、
はい、
それは自民党も一緒なんですよ、うん、なんか体制が古いなと
か、
そうなんだよね、
うん、それやっぱりどうだけね、新しくイメージ、
うん、それでね今回やっぱりあれがあの結構議論になったじゃないですか、外国人問題、
はい、
新しい、はい、なんていうんです
か、はいはいはい、
であの SNS だとあの割に浅いんですよね、
うん、
情報が、
うん、
だからこうイメージでみんな動くじゃないですか、うん、で僕 あの議論ってもっと本当はきちんとやらなきゃいけないと思うんですけども、うん、でもあの選挙運動があの SNS が中心になってくると、
はい、
本当にこう短いコンテンツで、
う
ん、こう浸透させるってことなんでしょう、うん、だから立憲も自民もあんまりそれできてないですよね、
うん、
今までのこう積み上げがあるから、
うんうん、
新しい政党がすごくあのコンパクトな、
はい、
でこれからね深掘りしていくとどうなっていくか分かんないですよ、彼らも中身はあんまりないから
消えちゃう、
うんうん、
だけどさっき伊坂先生おっしゃったように選挙運動がこう変わってるっていうのはあの例えば私なんかの経験で言うとね、例えば個別訪問やってた時代とか、
はいはいはい、
それから電話作戦とか、
はいはいはい、
あれが本当に正しいのかと思いますよね、
はいはい、
あ連呼、
うん、
それで票を得ると、
はいはい、
で 今だとどっちが本当にその何て言うんでしょうかね、政策で、
うん、
あの党とか人を選んでるかっていうと、もしかしたら今の方がマシかもしれないと、
うん、
いう気はしますけどね、
うん、
ただ
そういうね組織力でやってた政党はあのだんだんこうそういう選挙でなくなるから、
あの大企業 も昔は企業ぐるみ選挙なんて言って、
うん、
企業の数にあの何倍かけられるか、従業員の、
うん、
労働組合の場合だったら何倍かけられるか、とそうするとですね、強かったのは 国労なんかだと3倍、
うん
ね、それから、うん、道路に至っては10倍の票を集めたわけ、組織陣営の、それだけの組織力があったのが、
はい、
もう今やあの組合 の加盟人数にの何掛け2掛けとか3掛けぐらい、うん、教職員組合も自治労も、
うん、
組織人員集めてればみんな大総当選してるんですよ。
そうですね、
全然集まらない、
うん、
もう組織の時代じゃ日本社会がなくなっちゃった、
うん、
で代わりにネット社会になっちゃったという、だから繋がりのない中でやっぱり影響力がない時に縛りがなくなった人たちがネットに行っちゃったと、
うん、
いうことだと思いますね。だから、ま
あ、ネットでそういう、ね、選挙が民主化されたっていうのは私はすごいいい面だと思うんです、うんうん、
確かにね、
うん、で小さな声もちゃんと広がれば、うんうん、共感が多ければ広がってそれが、ね、ちゃんと可視化されて、うん、あこんだけの人がこれに怒ってたんだって分かるのはいい面だと思うんですけど、
ただね長官ね、 SNS がバッとなったら警察困りますよね。
いや、
その選挙違反の問題、
うんうん、なるほど、
うん、ただ選挙違反というのは基本的に選挙運動自由ですから、
なる
ほど、例えば紙とか
別
訪問とかっていうそういう形式の規制は今でもあります
けど、
ああいうなんていうんでしょうかね、そういうものでない、例えば電話も自由だったわけで、
うん、
手紙も自由だったわけで、うん、だからそういう意味ではあんまり変わらないんですよね。
例えば誹謗中傷とかね、
あそれは困るわ、
そうです、それは確かに、そういう問題がね、
はいはい、
ものすごく
軽デマがこう、
そうそう、
そうですね、それはあります
ね、そういうね新しい形の SNS 対策の選挙違反のね、
うん、
部分っていうのこれもやっぱ法的にどうするか、
うんうんうん、
全くしてへんわけ
です。そうですね、追いついてないんですよ、ね、
うん、ただおかしいやろって思うんですね、
うん、
全然誰も対応しない。
そうですね、でもね、誹謗中傷ってのは昔もあったわけですよ、
まあそれはそうです、
あ媒体が違う、
はいはい、
で今はものすごくあの簡単に
そう拡散してしまいますよね、
たくさん出るでしょ、
そうそう、
でおそらくそれで実際の取り締まりっていうのはほとんどできてないと思うんです、
ね、
それあの課題ですね、確かに、
いや本当に誹謗中傷の前の怪文書みたいなものがね、
あ、
昔は怪文書大変だったんだよね、
あもう本当
大変っていうのは
やっぱり郵送でやったりバレないように
バレないように送る、
もういろいろ、
そうだから取り締まる方もね20通集めれば事件になるとか
なってたんですよ、
回収しにもう捨てちゃいましたとか言われてあーっていう感じ
なるほど。
運転免許証でもね、切り替えが簡単にできるようにとか、
そうそうそう、
国際のがね、
あれ警察どうなんですか。
いやいや、でも私は外国に住んでたじゃないですか、うん、試験なんか受けたことないですよ、うん、お互いに条約で認め合ってるから、うん、日本の免許証そのまま切り替えられましたから、うん、当時は、うん、今はちょっと僕分かりませんけど、それでも普通だったんですよね。
相互主義でそう
せざるを得ない、お互いにレベルを認め合ってるんですよ ね、 なるほどね。
それを叫び回ってる人もいましたね、
うん、だからまあ条約に入ってない国はやっぱりきちんと試験を受けて免許は、うん、取ってもらわないと運転できないと
思
い
ますけ ど、 なるほど、ね、そら外国に対してちゃんとしたルールを、
うん、それ必要、
もう僕作るべきは
必要、
もうあまりにもね曖昧やん。
なるほど、
まあ、それはやんなくちゃいけないよね、うん、だってそれは右側 運転と左側で違うんだから、そうそう、ちゃんとやっぱり無試験でっていうのはやっぱり良くないんじゃないですか。
そうです ね、
ね、 ねちゃんとやっぱり最低限のルールは教えて、
逆に、ね、
認知検査を僕受けたもんね。
あ、そんな年齢ですか。
いや、そりゃそうでしょ
だからみんな受けてもらわないといけないよね日本語の。
それ僕もね、
はい、
あんまり自分で車運転せえへんから大した前で、はい、ゴールド。
ゴールド素晴らしい。
ああ大したもんです。
なんでかって運転せえへんから。
今少ないんですよゴールド免許。でもね、
運転免許だけじゃなくていろんな社会のルールってあるじゃないですか。
はいはい、
それはきっちりやっぱりね教えるべき。
あ、本当そうです。
で守ってもらうべきだと思うんですよ。
そうです。
そういうつまんないことでトラブルが起きるから排斥になっていくんです。
そうですね。誤解
が生むんでね。
それはねやっぱり政府悪い思いますよ、うん、政治が、うん、やっぱり。ちゃんとそのルールをね、うん、曖昧にしてるところでいっぱいあるんですよ、
うんうん、
そこはやっぱりきっちりね、
はい、
これはルールとして、
うん、
もう外国に来た段階でそれはちゃんと教えるべき
です
。
そうそう、今ねドイツは結構やってるみたいなんですよ、
ね、あ、
それはもうすごくいろんな歴史があって、
なるほど、
そういうふうに今なってるようなんですよ。今例えば住むとするじゃないですか、ゴミ捨ての問題とか、
はいはいはい、
なんかいろんなことでルールを無視して、
う
ん、っていうことでこう離反していくわけですよね、
うん、
お互いに。でそれは非常に不幸なこと で、
そうですね、
どっかがきちんとやっぱりそこに住む以上社会的なルールはこうだっていうのを、まあ、一定期間ね、うん、オリエンテーションみたいにして教えられるようなそういう教室みたいなのを作る。
絶対そうですね、う
ん、国会でも議論したことあるんですけど、
そう
です、社会統合政策っていうんですよ、
はいはい、
教えるとか要はね罰するとかだけじゃなくてまずちゃんと溶け込んでもらうために、はいはいはい、受け入れ国が何をするのかっていうのが日本はまだ足りてないの で、
そ、 うです、ね、
それをちゃんとしないとダメだと思いますね。
もう私のところは公団のね、
はい、
売ったやつは分譲住宅なんだけど、そうすると管理組合に今やっぱり随分外国人の人増えてきたん
です。ああそうですか。
で外国人の人が問題かっていう人もっていうのは空室になっちゃってずっと入ってこない、
うん、
投資のやつっていうのはこれは排除していこうと言ってんだけど、
はい、
ちゃんと住んでる人っていう、それで生活して管理組合や自治会活動まで町のをやる人がやっぱり多くなりましたよね、
うん、
公団のやつっていうのは賃貸の場合だと保証人なしで入れるわけで、
は
い、外国人が一番入りやすい。
なるほど。
民間は外国人っていうと、
なるほど、
まあ、家主の都合で勝手に拒否しちゃうところがあるけども、うん、そういうところで結構外国人が集まってきてて、
はい、
そしてそれがまあ無秩序になったらまずいけど、彼らが自主的にやってる運営のものが随分出てますよね、
うん、
だそういうのをやっぱり広げてって社会に溶け込められるというか日本の社会に入れるようにして、
はい、
日本は幸いなことにですね外国人だけの集落とかまだないんですよね、うん、これやっぱりこれだけ開けた中でどうやってこう、うん、地域社会に入っていけるかという、そこのところはルール作りとみんな支援をちょっと考えたらいいよね、うん、
はい、
その点では行政がやっぱり一番遅れてるかもしれない、
はい、
ただドイツはやっぱり移民の問題があるからもう取り組んでるんで、
うんうん、やっぱりちょっとひどい状態になって
ひどいですね、
うん、さドイツはちゃんとそういう面でねルールがあるから、
ええ、
悪いことをしたやつ、
うん、
ルール違反に対して、
はい、
ドイツやって分かるわ。
ドイツ
で日本はまだあれですよね、 3.何%ですね、居住、うん、
はいはい、
ドイツは今あれですよ、帰化した人を入れると4人に1人ですから、もう本当にね、外国多国籍社会になってますよ、
本当ですね。
だからその中でやっぱりうまくやっていかなきゃいかんっていう、で日本はね、このぐらいの数字で値を上げちゃいかんと思うんですよ、
まあ そ, うですね、
それからあのあれがあるじゃないですか、オーバーツーリズム、
うん、
インバウンド、
はいはいはい、
あれも今あの京都なんか行くとすごい、
もうコントしてくれる、
う
ん、
京都、
さあ僕はこんなに言うんですけれども、やっぱりね、日本の国会はもっとルールをいろんな面で厳しい選考する、
うん、
特に外国の人に対して、
はい、
何もないですよ、やっぱりドイツは先進ですね、その辺。
そうだと思います、うん、だからすごくね、あの なんていうんですかね、問題になった時期があったんで変わってきたんですね。
なるほど、
まあ、日本も問題が起きてるから変わりますよね、
うん、
そういうね、あのホスピタリティがこっち発揮しないとね、
そうです、うん、
それはダメですよね。
例えばね、オーバーツーリズムもね、今あれですよ、うん、6000万人でしたっけね、うん、目標は
今4000万超えてますよね、う
ん、
はい、
でもね、例えばイタリアで考えるとね、あのベネツィアってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
あれ住んでるのた確か数万人ですよ、
うん、
だから年間2000万人行くんですよ、うん、
すごい。
それでも、まあ、ちゃんと生きてるっていうか、
大丈夫ね、ちゃんと生きてますよね、
まだ浮かんでるんだけど、大丈
夫、
本当は人間で自分の
なる、世界の大金持ちが、
はい、
相当の金かけて結婚式すると、
はい、うん、お、
まあ、すごいね、
うん、どうすごいんですか、
あこの住んでる連中は、
はい、
結婚式すんないって
そうですか、
ベネチアの方、
うん、そんなはずなことしてもらう必要ないと、
はい、
で C の方、
ああ そ, うか、そこで やりたい人が行くってことな、
そうだ、 C の方は反対に、
はい、
金落ちるからやってくれ、
うん、
やってほしい、
住民と、
うん、
それ結婚するのは誰がしてる、
誰ですか、世界の
アマゾンのおっちゃん、
本当ですか、
やっぱりそういう面ではね、行政と、
はい、
やっぱり住んでる人のその
利害がね、
うん、やっぱりあるんです
、うん、
今日はそのドイツやいうのを中、
そうですね、大変盛り上がった回でございました、ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
伊坂信彦でした。